マタイによる福音書第8章の23節から27節。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主を助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかりなぎになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。以上です。お茶にはですね、表とですね、裏ですね、表千家裏千家がありますけど、広島の方にはですね、武士のお茶がですねありまして、それは上田宗光流ってですね、武士のお茶ですね。この前ですね、その上田宗光流のですね方にですね、何が表千家と裏千家と違うんですかと聞いたらですね、それは武士のお茶だからですね、立て方が違う。立て方ってどう違うんですかって、いつも切り合いができるような立て方をする。だから置いて立てないんですよね。なんかこの辺にこう刀の横にで立てるというのが、なんか今はそんなことはしないけどっていうですね、いつでも戦場に行ってですね、なんでしょうね、戦うことができるようにですね、その心を鎮めるために一つのお茶のものがある。いや、そんなのはお茶なのかなみたいなですね、思いながらですね、でも上田宗光流ってですねお茶があるんですね。で、このですね上田宗光流にですね、今ですねいろんな人たちがやってくるんですけど、女性がものすごく多いっていうですね、話をこの前しておられたのです。もともと武士のお茶ですから、男の方のお茶なんだから、所作とかもですね、多分なんか男らしい所作なんでしょうけど、最近はもう女性の方が多いですね。で、何がですね、その上田宗光流に女性の方がですね、惹かれるかっていうと、武士道っていうかですね、その先生が言われるにはですね、女武士道っていうですねことが一つですねテーマにあるみたいだですね。で、その根幹にあるのは何かっていうと、凛としているというですね。なんか最近凛とするとかですね、そういう言葉をですね、確かテレビでもなんかですね何回か言ってたと思いますけど、やっぱり人間っていうのはですね凛とするですね。で、その男が凛じゃなくてですね、女性が凛とするっていうところがですね、女武士道のですね中心にあるんじゃないかなって話をですね、実は広島大学の先生がしておられました。それで、上田宗光流にはですね、その凛としたものがあるので女性に人気があるんじゃないかなという分析をしておられて、なるほどだなと思って聞いておりました。で、イエス様はですね、ガリラ湖でですね、風と波をですね、沈められています。弟子たちはそれを見てですね、これはですね、この方はどういう方なんだろう、これ恐れにも見たですね、感想を述べていますですね。そのですね、この方は一体どんな方なんだろうといったところに、イエス様の何かを見たんですよね。神様の力とかですね、迫力とかですね、威力とか、そういうことだけじゃないんだろうなと。この人は一体どんな人だろうと思うときには、何をその人の中に見るかっていうと、やっぱりこうですね、ぶれない凛としたものなんだろうなですね。武士道とは言いませんけど、イエス・キリストの中に凛としたなんか確固たるものがあるんだろう。だから嵐の中でもですね、立っておられるイエスを見て、一体この人は誰なんだろうという、そういうところに弟子たちがですねぶつかったんじゃないかなというふうに思っています。東日本大震災の時にですね、支援活動したんですけど、いろんな面白い出来事がですねありましてですね、なんて言うでしょうね、初期の頃ですね、3月に地震、津波があってですね、5月ぐらいにですね、県のですね、社協さんに行ったらですね、玄関のとこにですね、山とですね、段ボールがですね、積んでてですね、もうこれ邪魔邪魔とかって言っておられたんですね。で、何かっていうとですね、ある化粧品会社が送ってきたコスメセットがですね、山と積まれてて、でみんなですね、こんな時に化粧なんかあるね、いらねえって言って、ね、何この会社考えてたって、みんなブツブツブツブツ言ってんですよね。で、邪魔だ邪魔だって言ってですね、これなんとかしろって言うからですね、ルーテル教会もらっていいですかねって言ったらですね、持ってけ持ってけって言って500箱ぐらいあったんですけど、持っていったんですね。 まあ、でも試しにですね、じゃあ、 石巻のですね、避難所とかに行ってですね、配ろうかなと思ってですね、最初に 2,3 箱持って行ったらですね、飛ぶようになくなっちゃったんですね。で、じゃあそれはこれはええわと思ってですね、500箱全部もらっていった、持っていったらですね、1日のうちに500箱なくなったですね。なんだろうってですね、まあいろいろなですね、原因っていうかいろいろな理由が考えられるんですけど、被災以降ですね、みんな顔を洗ってないんですよね。それはそうですよ、水もなければ何もないところで、で化粧したものをですね、落とすこともできずに、まあ暴殺されて1ヶ月2ヶ月過ごしてきた、まあ、その人たち、まあ、顔もですね、ちゃんと洗うことができなかった人の皮膚っていうのは相当荒れてたんですよね。ですから化粧水とかいろんなものがセットになったコスメセットが一番欲しかったんでしょうね。なので支援っていうのはわからないなですね。で、社協のですね、おじさんがですね、なんて言ったかっていうと、先生って言ってですね、あんたたちがですね、コスメセットをですね、配った途端に次の日からですね、雰囲気が変わった。何が変わったかっていうと、女性が凛としたってですね。僕は女性、化粧したことないのでですね、女性っていうのは俺は分からんかったけど、口紅を引いた瞬間に凛とするんだねっていうのが、その石巻社協のおじさんのですね、感想。いや、それは自分分かんないんですけどですね、確かにそうだったかもしれないですね。女性がですね、自立していくためにですね、実はそのコスメセットがどんなに役に立ったかって後から聞かされるですね。あそこでコスメセットをいただいた時に、もう一回ですね、凛として自分たちはですね、自分たちで立たなきゃいかんという決意をしたっていうおばちゃんたちがたくさんおられたのでですね。ですから凛とするっていうのは一体どういうこと、その人の人生とか生活とかをですね、もう一回立て直すためにですね、やっぱり凛とする瞬間っていうのがあるんだろうなと、まあ、そういうふうに思ったのです。で、私たちの中にもですね、この人は一体誰だろうってですね、そういうふうに思う時があります。まあ、その人の中にある何かに触れるからですね。その触れるっていうのはですね、何か優しさとかですね、温かさだけじゃないんですよね。その人の強さというよりも凛としたですね、その信仰っていうかですね、神様とつながっているその凛としたところに、やっぱり人間っていうのは触れていく時に、この人って一体誰だろう、まあ、そういうふうに思うのかもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人イエス様に出会うことができますように、そしてイエス様に導きながら、その言葉にどうか私たちがより頼んでいくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床になる方々、死に直面している方々、特に悩み大きい人々、一人一人一人にどうかイエス様が共にいて、御言葉によって導き癒してください。今日も私たちに必要なものは、聖霊によって私たちに十分与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。